Welcome to podcast KBS from Kyoto.
さあここからはたくさんのメッセージをいただきましたので順に紹介させていただきます。まずはじめにお手紙をいただきました。菊江さんありがとうございます。長文ですので少し割愛をさせていただきます。ごめんなさい。鶴屋さんが亡くなられたんですね。その中で亡くなったのは自分のせいではないか、すごくこう自分を責めておられます。本当そうですよね。なぜ同じ家の中にいて見過ごしてしまったんだろうか、なぜ救急車に運ばれるまでわからなかったんだろうか、ずっと菊江さんは自分を責めておられます。しかし私たちは完璧に相手をコントロールはできない。私たちは神じゃないんですよね。本当に天から見て、あ、この人危ない、助けようというふうに救急隊のように常に瞬時に出動することもできないんです。親鸞聖人は一人一人凡夫の身でございますとおっしゃいました。だからできなかったことを責め続けないでください。そうではなくって菊江さんができたことをどうか喜んでください。私もなかなか夫に対して完璧にはできんかった、凡夫の身やね、それでもあの人とこの時間過ごせた、この人とこんな会話もできた、そのことをどうか喜んでいきませんか。そして鶴屋さんは悲しみの中亡くなったんじゃないんですよ。今は仏様になられております。ですから今度はお浄土から心の会話をしてほしいんです。食事をする時も、ああおいしいおいしい、ありがとうね、残された命を私いただいてるよ、ありがとうねと思いながら、どうか合唱の中で生きていっていただけたらと思います。ありがとうございます。さあ続いての方です。かなさんお手紙いただきました。お参りを欠かさずずっといろんなところに行っても常に合唱を続けておられるかなさんのお姿に、本当に私は頭を下げずにおれません。誰でもできることはではありません。ただ一つだけお言葉を添えさせていただくとしたら、お参りをすることに一生懸命なりすぎてるような気もいたします。お参りすることは悪いことじゃないんですよ。ただもう本当に私は一生懸命にお参りしてるっていうことがすごく強く伝わるんですよね。それも大切なんですが、それはどうしても力が入っている状態です。同時に合唱しながら、こうして私も支えていただいてるんや、南無阿弥陀仏、力を抜いた状態で支えていただいてるなという気持ちでお参りをしていただけたらと思います。ありがとうございます。さあ続いての方です。彦根市より中島さん、ありがとうございます。ファックスを送っていただきました。ありがとうございます。キリスト教の信者様なんですね。また学ぶことたくさんあると思います。これからもどうぞよろしくお願いいたします。さあ続いての方です。空を見上げてさん、素敵な素敵なおはがきは、もう本当に紅葉、見事な、紅葉のおはがき、本当にありがとうございます。妙慶さん、穏やかに手を合わせて暮らせること、もう奇跡の一日でしたとのことです。その時の、イチョウの葉っぱのこと、そしてその時にお墓前のこと、本当にじっくりと文字を書いてくださっています。本当にありがとうございます。ゆっくりゆっくり拝読させていただきます。ありがとうございます。さあ続いての方です。りょうこさん、森山の方から送ってくださいました。ありがとうございます。妙慶さん、いつもありがたいお話楽しく聞かせていただいております。先日図書館で妙慶さんの書かれた今更入門親鸞をお借りして読みました。 もう泣けました。皆さんに感謝しないで生きてきたんだなということを改めて感じております。この年になってやっと分かりました。ありがとうございますとのことです。ただの人として生きるっていうのはどうしたらいいんでしょうねとも書いてます。先ほどもお伝えしているように私たちは凡夫の身です。凡夫というのは私を特別に持ってくるわけではなくって、私はこのままの私、作る必要もない、格好つける必要もない、また自分を卑下する必要もないんですよ。これが私なんや、この私が阿弥陀さんに見守られながら生きてるんやな、ああ嬉しいなという気持ちでどうか生きてほしいなと思います。さあ続いての方です。悦子さん、ありがとうございます。いつも妙慶さんのネットの日替わり法話を読ませていただいております。また母親のために念仏を唱えていただきましてありがとうございます。妙慶さん、NHK 文化センターで講座をされているんですね。受講料がいるので私は行けないんですよとのことです。そうですよね、皆さん一人一人の懐状況がありますものね。どうしても会社を経営するとなると、まあ、受講料がかかってしまうんですが、極力、まあ、一般の法話会ではね、まあ、来年企画しているのは、ほんのお茶代だけで法話会を企画しておりますのでね、また日帰り法話でご案内させていただきます。また、このラジオは、本当にネットまたはラジオさえありましたら聞けますのでね、井村屋さんのおかげで本当にご縁をいただいております。これからもこのラジオを聞いていただけたらと思います。さあ続いての方です。ゆたんぽまりさん、ありがとうございます。妙慶さん、いつも素敵な番組楽しみに聞いております。私は一人暮らし、姉が植物園のライトアップのイベントに誘ってくれました。楽しかったんですが、イベントというのは終わったら楽しみが過ぎ去っていきますね、とのことです。私は今、フェルトで人形を作っているので、自分の部屋を夢工房と名付けました。いいですね。自分のお部屋が工房ですか。夢工房。ロマンがあっていいですね。またイベントはね、確かに過ぎ去ったらね、本当に楽しみとともに流れそうなんですが、でも心の中に映像が残ってるんですよね。それはいつまで経っても消えることはないと思います。ありがとうございます。さあ続いての方です。匿名希望さん、ありがとうございます。妙慶さん、いつも楽しみに聞いています。僕の家庭では15年以上も前から夫婦で挨拶も会話もほとんどなく、お互いが無視する日々です。僕も妻も良くも悪くも自分を持っているため、自我が強く、このような状態がもう普通になりました。そんなに強く言われると僕も苦しいなと伝えたこともあるんですが、反発をされます。しかし、妙慶さんとの出会いをいただいて、4ヶ月前から、おはよう、弁当作ってくれてありがとう、おかえり、お疲れ様だけ挨拶を始めることにしました。最低限の会話もするようにしました。妻からは挨拶はないんですが、怒りの感情はほとんどありません。ああそうですか、必ず何かきっかけがあったんですね。私が思うには、奥様は最初の原因がまだ解決されてないのかもしれません。それが解決されてないからどうしても無視をしてしまうのかもしれませんね。もちろん引きずる必要もないんですが、でももしも機会があったら、あの件のことなんだけどと触れてもいいかもしれません。そこに焦点を当てた時に、この人はこのことを謝ってくれたんやなという気持ちになるかもしれません。とりあえず優しくしておこうも大切なんですが、その元となる引きずっているものにもう一度光を当ててもいいかもしれません。そして傷つけたねという気持ちを 素直に表現してもいいかもしれませんよね。でもお弁当を作ってくださってるっていうことは、釣り合いさんも葛藤してるんですね。こんな大人げないことしても仕方ないのになって言いながら、どうしても素直になれてない部分もあるのかもしれません。匿名希望さん、その中でもお帰り、お疲れ様。この声を積極的に出してくださってること、本当に嬉しいです。ありがとうございます。続いての方です。立東市の花ちゃんさん、ありがとうございます。妙計さん、スタッフの皆さん、お疲れ様です。北海道に帰省していたんですが、帰郷するとなんと KBS 京都さんからの荷物が目に飛び込んできました。小さな羊羹が当選しました。嬉しいですとのことです。ただ家に帰るとにゃんこのマロンがおめめパチパチ攻撃をしておりますとのことです。あー、かわいいですね。私の分をくださいっていうことなんですね。立東市の花ちゃんさん、にゃんこのマロンちゃんと一緒に食べてください。ありがとうございます。続いての方です。匿名さんですね。新州大谷派のモントです。毎日拝見しています。あ、ブログ読んでくださってるんですね。妙計さん、テレビ寺小屋を視聴しました。妙計さんの、それからブログを読み始め、今まだまだ、読み終えたんですが、もう一度2回目を読んでいます。妙計さん、これからもますます寒いんですが、妙計さん鍵かっこさゆりって書いてくれてます。まあ、私が吉永さゆりさん大好きだから気を使ってくださってるんですね。心意気なあのメールをありがとうございます。本当にありがとうございます。まだまだたくさんのメールをいただきました。お手紙もいただきましたが、来年紹介させていただきます。